今日は大切な日曜日の礼拝のご奉仕を、広瀬先生の代わりにですね務めさせていただけることを心から感謝をしております。一言お祈りをして御言葉を語らせていただきます。天の父なる神様、皆をあがめて心から賛美を申し上げます。今日この大切な主の日の礼拝を御宅の皆様と共にお捧げすることができますこと心から感謝を申し上げます。今私たちは頭を垂れてあなたの御言葉を待ち望んでおります。あなたご自身が私たち一人一人に親しく語りかけてくださり、私たちの御言葉、私たちの霊の養いとなる御言葉を与えてくださいますようにお願いをいたします。一人一人に慰めと励ましを、また必要な助けを与えてください。また聞くだけのものにならないで、その御言葉に生きるものとさせてくださいますようにお願いを申し上げます。救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今朝講談交換でお招きをいただきまして、お招きをいただいたというよりは広瀬先生に私の教会でご奉仕くださるようにということでお話ししましたら、じゃあ代わりに日曜日で御宅で喋ってねと言われたので参ったのですけれども、皆さんとどんな御言葉を分かち合わせていただいたらいいだろうか、まあ祈る中で与えられておりますのが、今年の私が仕えております五日市聖書教会の年間テーマにしています御言葉です。テーマはキリストの命に生きるということを今年1年の大切なテーマとして歩んでおります。で、キリストの命に生きるっていう話は、まあその言葉で聞くとそうだよねということだと思うんですけれども、私たち日頃ですね、礼拝のメッセージを聞き、またその御言葉に励まされ歩んでいるものなんですが、福音的な教会の多くの教会は、あなたには罪があってイエス様がその罪の身代わりに死んでくださったから、どうぞイエス様を信じなさい、そうしたらあなたの罪は許されて神の子供としての特権をいただいて天の御国が約束されますよ、永遠の命がいただけますよと私たちも日頃聞いています。そうしてそれを信じて告白していますが、もしそれだけが私たちにとっての御言葉であるならば、私たちはさっさと天国行ったらいいんですよね。そうでしょ、罪が許されて永遠の命がいただけたなら、神の子供とされたなら、それだけが私たちの信仰のすべてだったら、さっさと行けばいいのに、いつまでもなんで私たちはここにいるんでしょうか。私も時々そう思うんです。神様早く呼んでくださったらいいのになと思うんですけれども、そうじゃない。私たちはそれぞれ地上に与えられている日の間、この地上で時には涙を流しながら、時にはこう石ころを蹴りながら、どうしてこんなことが起こるのかと思う日々を過ごすわけですけれども、大事なところはそこなんだろうと思うんです。もちろん私たちは信じて、イエス様は信じて神の子供とされる、天の御国で永遠の命に生きるということも大事なのですけれども、この地上に生かされるということもそれと同じぐらい大事なことなんだ。じゃあその地上の命をどう生きるかということは、私たち一人一人が大切な答えをしっかり持っておくべきだと。その時に私たちの指針とするべきところが、キリストの命に生きるということだろうと思います。なぜキリストの命に生きるっていう言い方をするかといえば、私たちはもう死んだんです。イエス様の十字架を信じた時に、古い私たちはもうイエス様の十字架と一緒に死んでしまいました、葬られました。じゃあここに生きているのは誰ですか。キリストの命が生きている。だとしたらキリストの命に生きるということはとても大切なことです。がです。それはどういうことなのか、どういうふうに生きたら、どういうふうに歩んだらキリストの命に生きることになるのかということがとても大事なことだと思います。で、今日メッセージのテーマに挙げさせていただいたのは、御言葉に生きるものとしてというテーマを挙げさせていただいたんですけれども、私たちがキリストの命に生きるという時、具体的にどうしたらいいかというと、まあもう少し別の言い方をすると、キリストに似たものとなるということだろうと思いますね。これをよく聞く 御言葉だと思いますが、第一ヨハネの3章の2節に、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿のありのままの姿を見るからです、とあります。キリストに似たものとなる、ね、嬉しいですね。私たちがイエス様に似たものになれるんですよ。日頃自分の行いを振り返ると、もう夜にはですね、寝られなくて寝つけなくて、なんであんなことを言っちゃったんだろう、なんであんなことをしちゃったんだろうっていう毎日だと思いますけれども、そんな私たちがイエス様に似たものになれるって御言葉が約束してくださっているっていうのは、なんていう励ましなんでしょうか。励ましなんですが、どうも私は疑り深くてよくないですね。でもどうすればいいんですか、イエス様。でもどうしたらイエス様の姿に似られるんですか、神様、っていうのが正直な私たちの思いだろうと思いますね。クリスチャンになったからって急に聖人君主になれるわけでもない。心の中からさまざまな醜い思いがなくなってしまうわけでもない。私なんてちょいちょい恥ずかしいなと思うのは、車の運転していると、ね、時々脇からこうふっと出てくる車があるじゃないですか。つい悪態をついてしまうんですよね。一人っきりだとそれで済むんですけども、子供たちが一緒に乗ってると、父さんとかって言われて、はっはっと気がつくんですけれども、牧師として情けないと思うんですが、本当にそうです。どうしたらキリストに似た者として歩んでいけるんだろうかと思うんですが、今日はここで2つばかし、令和をお話しして、そのことを考えたいと思うんですが、昨年じゃない、今年の6月に、私たちの教会の姉妹たちと山口県にあるキリシタンの遺跡を見に行くツアーをしました。その時に最初に行ったのは、あの山口のザビエル記念聖堂です。行ったことおありになりますかね、皆さんもね、行ったことない方はぜひ行ってみてください。とても素晴らしい教会です。でも教会が素晴らしいんじゃないんです。教会も素晴らしいんですけど、その、地下といったらいいか、1階にあるキリシタンの遺跡だとか、そういうものがいろいろ展示してある。ザビエルが来た時にこんな服着てたとか、彼が子供の残していったとか、その後のクリスチャンたちがどんなふうに歩んだかということを、ごく簡単にこう見せてくれる資料館があるんですけれど、ぜひ行くといいんです。なんで私こんなに強調してるかというと、その日私がちゃんと調べないで行ったもんですから、その日お休みで入れなかったんですね。皆さんはちゃんとお休みじゃない日を選んで行っていただいたらいいと思いますが、とても素晴らしい記念館があります。でその庭にザビエル の像があるんですね。井戸端でこう立っているザビエルの像ですが、ザビエルが山口にやってきた時には、朝に夕にああして、井戸端に立って水を汲みに来る女性たちに、その道端を通る農夫たちに御言葉を語ったそうです。山口にはたった2ヶ月しか彼はいなかったんですけれども、2ヶ月の間に500人が救われたと言われていますね。本当に素晴らしいメッセージだったと思います。ただ思うのは、彼は日本語が喋れたのかなっていうのがね、不思議です。通訳の人がいたようですけれども、そんなに素晴らしい力のある御言葉を語っていたザビエルですが、今日はザビエルの話をしたいんじゃないんです。先ほど言いましたが、キリシタンの遺跡を見に行ったと言いましたが、山口から車に乗って日本海側に出ていただきたいのですけれども、萩にあります、萩のキリシタン殉教者記念公園というのがあります。萩のお城の跡があります。もう萩城はありませんから、萩のお城の跡ですけども、そこから車で5分ぐらいのところに小さな公園があります。公園といっても中に子どもたちの遊具があったりするような公園ではなくて、殉教者たちの記念の碑が立っている公園です。でそこの中にはこんなものです。ちょっと暗い写真なのでよくわからないんですが、真ん中に石碑が立っていて、これが立っていて、上に十字架が立っているのが見えると思いますが、この足元にですね、いくつかの小さな石碑の記念碑が立ってます。それは江戸時代から明治になる頃に長崎で、捕らえられたキリシタンたちの殉教した人たちの墓です。 で彼らの時代はまだ、明治になったのにキリシタン禁令の考察が下ろされていなかったので、キリシタンがいるというので捕まえられてしまって、でその明治時代の最初 その政府の高官たちは山口の出身の方々が多かったですね、長州藩の方々が。だからうちの藩で面倒を見るからっていうんで、そのうちの何十人かがこの萩へ連れてこられたんです。でそこで厳しい取り調べが行われて、信仰を捨てるか捨てないかっていうのをされて、第一陣の人たちはみんな転んでしまいました。転んだっていうのは信仰を捨てたっていうこと、信仰を捨てることを表明してしまいました。で第二陣の人たちが連れてこられて、その第二陣の人たちが信仰を捨てなかった、転ばなかった、ね、でその中には小さな子どもたちもいたようで、その人たちの殉教の日があそこに立っています。ただ第二陣の人たちが厳しい迫害を受けている最中に、日本と外国とのやり取りの中で、キリシタン禁令というのはその信仰に対する迫害だからやめなさいっていうんで、外国からの強い圧力が日本政府にあって、日本政府はキリシタン禁令の考察を取り下げて、彼らは許されて長崎に帰ることになりました。もうちょっと時期が早かったら彼らは殉教しないで済んだと思うんですけれども、残念ながら多くの人たちが亡くなってきました。その一部の人たちは、皆さんも行ったことがあるでしょうか、あの津和野にあります、津和野じゃないや津和野か乙女峠ね、あそこの殉教者の人たちもちょうどこの時期の人たちですね。でこの公園の中に、その、江戸時代から明治になる時に捕らえられて殉教した人たちではない別の人の碑があります。それがこれです。熊谷元直という人の記念碑ですが、この人のこと知ってらっしゃる方いらっしゃいますか。おいらっしゃらない、本当はここで何人かいてくれるのを期待したんですけれども、いないのは、まあ、でも好都合ですからお話ししますと、この方は壁の出身の武家の方です。壁に熊谷家という、まあ名門の家がありまして、そこの、長男の方ですね、領主です。島津家の殿様の、まあ、その下に仕えていた部下なんですが、壁の駅を降りると、北をその北かな北東の方を見ると、こうちょっとお椀を伏せたのような山があるんですが、あの山の上に昔城があったそうです。小さな城が、三入高松城という城があったんですが、そこの彼は城主でした。で、島津藩がですね、関ヶ原の合戦で負けてしまった時に、徳川から、この、広島は取り上げられてしまって、その島津の殿様は山口へ、移ることになったんですね。で熊谷も、まあ、あの家来でしたから一緒について行ったんです。でそんな頃、徳川からですね、九州で、いろんな反乱が起こっているので、お前のところからも兵を出せっていうんで、熊谷はその命令に従って九州に征伐に行きました。その時に彼はキリシタン大名の方々と知り合いになって、確か黒田官兵衛だったと記憶してますけども、彼から信仰の証を聞いてクリスチャンになったんですね。そう、皆さん、あの戦国時代にこの広島でクリスチャンだった人たちがいるっていうんですね。で彼はその後も熱心に信仰を守り続けていたんですが、殿様の態度が変わっちゃったんです。その殿様はザビエルが来ることを受け入れてくれたはずの殿様だったんですけれども、あの世が徳川の時代になって、徳川がキリシタン禁令を厳しく言いまして、バテレン追放があって、宣教師はみんな帰らされてしまったので、殿様も態度をコロッと変えて、私のその藩ではクリスチャンの信仰はまかりならんというんで、この熊谷にも信仰を捨てるように迫ったんですけれども、熊谷はガンとして首を縦に振りませんで、信仰捨てませんって言い張ってた、ね、でそんな頃萩に新しい城を建てることになったんです。で城を建てる際にいろんなごたごたがあって、なかなかうまく建っていかないっていうんで、誰の責任だというので問われたのが熊谷。実はよく調べてみると、熊谷の責任じゃなくて、彼と、まあ、この過労職みたいなのを争っていた別の人の責任だったんですけれども、なぜか彼に全部責任が追っかぶせられて、殿様から切腹しろという命令が出るんですが、彼は決して切腹しなかった。 神様からいただいたこの命をあだやおろそかにするわけにはいきませんから、私は切腹の命令には従えませんと言って、彼は蟄居を命じられて自分の屋敷におりました。その時に、暗殺の者が送られて、彼は首を切られて亡くなったんですね。彼の屋敷が今の、萩の博物館だと言われています。でもその話はどこにも博物館の中に書いてないんです。それぐらい昔の長州藩はキリシタンのことをもう決してなくしてしまいたかったみたいですね。で、実はこの記念碑も割合に最近にできたものです。昔から萩の人たちは知っていて立っていたのじゃなくて、割合に最近にそのバチカンにある日本のキリシタンの資料が公開になって、それを調べている人たちが、あ、日本にこういう殉教者たちがいたっていうのがこう向こう経由で分かってきて、それでたくさんの殉教者たちが、カトリックでは福者っていうんですけれど、大変恵みに貢献した人たちというのでこう選ばれている中の一人として名前が挙がってきたので、地元の教会がこの記念碑を建てたんですね。彼は最後まで信仰を守り通したんです。もう一つ見ていただくと、その萩から今度車でまた 3,40 分ぐらい少し山の中に入っていったところにしぶきの里というのがあります。あれでしぶきって読むんです。紫の服と書いてしぶきと読むんですけれども、Google の地図で見てもらってもほとんど出てこないぐらい小さな集落なんですが、ここにキリシタンの碑があるんですね。で、記念地って書いてありますが、祈りの念ずる地なんですけれども、この奥なんですけど、こんなとこ入っていっていいかどうかちょっと迷いますでしょ。農家の軒先へ入っていくので、私たちも地図で資料で見るとここって書いてあるけどいいんかなと思いながら入っていったらですね、これ当選簿してあるんです。入っていっちゃいけないって、入っていっちゃいけないのと思って見ると、こうよれっとしてるところにイノシシやクマがこう入ってきちゃうので、これ閉めてありますから、通ったら閉めてくださいねって書いてあるので、まあそこを開けて中へ入ってきました。で、こんな道をずっと山の中に入っていくと、こんな風にちょっとした広場のところに、キリシタンの墓と思われる灯籠がこう綺麗に並べてあるところが見えてきます。で、もうちょっと拡大するとこんな風ですね。でもこれですね、実はまとまってこんな風に昔からあったんじゃないんだそうです。昔はそれぞれの農家の、裏山に一つ二つとポツンポツンとあんなのがあったんです。これぐらいの大きさのものですね。で、農家の方々はそれが昔からなんだかよく知らないけれども裏山にあって、大事にしなくちゃいけないものだとは言われているけど、それがなんだか全然知らなかったんだそうですが、さっきの熊谷の話と同じで、どうもキリシタンのものらしいというのは郷土の研究者の人たちの中でこう噂で伝わってきていて、それがカトリック側からの話とこう付き合わせてみると、どうもそうらしいっていうのが分かってきました。で、これ中を覗いたところなんですが、もう一つ写真にしますね。こんな風になってるんです。分かりますか？こう人がこういう風な形でお祈りをしている姿が四角い中に彫ってあるんです。一つ一つね。でもあそこに名前も書いてなければキリシタンの墓だとかも何にも書いてないんです。ただああいうものがポツンとあるだけなんですね。で、当時の農家の人たちは何だか分からなかったんですけれども、カトリックの人たちが調べてみると、郷土研究者たちが調べてみると、カトリックのキリシタンたちの墓らしいというので、地元の萩のカトリック教会があちこちにあったものを全部集めてきて、あそこの山をこう分けていただいて、ああいうお祈りの場所を準備したのがまだ20年にはならないぐらいだと思いますけれども、そういうものだそうです。で、ここにある人たちは、必ずしも殉教したわけではありません。でも、なんでこんなところにいたのかということなんですが、そこにちゃんとこう説明の文があって、読んでみると、熊谷と同じ時代の山口にいたクリスチャンたちらしいんです。多分ザビエルによって伝道されてクリスチャンになった人たちでしょう。 ところが殿様が態度が変わってクリスチャンに対して大変厳しくなってきて、彼らは山口にいられなくなったので、どうしようという時に、たまたまクリスチャンに対して大変親切にしてくれる役人が、じゃあ私の地元のあの山奥だったら入っていってもいいから、あそこは私が管理しているところだから、あそこは私が黙っててあげるので、あなた方は行きなさい、あそこだったら他の誰もそんなところに集落があるとは思ってはいないし、通るような場所でもないから行きなさいと言って、まあ山奥の場所を分けてもらって、彼らが数十人で何家族かで入っていって、木を切り出して開墾して、そこを住まいにして生き延びていったようです。でこのことをちょっと考えてみると不思議なのは、彼らはどんなふうにしてその信仰を保ってたんだろうかということなんです。ここの教会みたいにこんな立派な教会があったわけじゃありません。教会が山口にあった時代でも、小さな農家を殿様が使ってもいいと許してくれて使っていただけでした。自前の教会はなかった。迫害の中で着の身着のままで逃げてきた彼らが立派な教会なんか手にすることできるはずもない。ましてや聖書を持って逃げたりとかなんとかってできるはずもない。いや、まだその時代日本語の聖書すらなかったと思う。でバトレン追放令がありましたから、宣教師はみんな帰っちゃってましたから、誰も指導者がいない。そういう中で熊谷にしても、この渋木の里の兄弟姉妹にしても、どうやって信仰を守り通したんだろうかって思うんです。最初は私キリシタンの殉教者の墓だっていうんで、最近こうね、日本の国もこう大変右寄りになってきて、きな臭い感じじゃないですか。そのことを私たちも心得とかなくちゃいけないと思って、殉教者の姿勢を学ぼうと思ってこう見に行かせてもらったんですが、殉教動向の問題以前に、どう自分たちの信仰を守り通すか、自分が信仰者と日々歩むかということが大事なんだな、で彼らはどうしてたんだろうなっていうのを、思い返すことになった。そこである話を思い出したんです。ごめんなさい、写真はここまでなんですが、私の友人の牧師がある時、中国の地下教会に出かけていきました。で地下教会の礼拝に出て、本当にそこで何十人かの素晴らしい礼拝を、様子を一緒に見せていただき、一緒に主を賛美した。礼拝が終わってから、その牧師さんがですね、その教会の人たちに質問したんだそうです。皆さんはどうやって信仰を毎日保っているんですか。中国ではクリスチャンであるということはとても難しいことでしょ、それが分かったら捕らえられたり牢屋に入れられたりするんでしょって聞いたら、ある一人の人がこう答えたそうです。先生、私たち見てください、この教会には立派な講壇もなければオルガンやピアノもありません。私たちの教会には聖書は一冊きりしかありません。その教会の指導者の人が持っている一冊の聖書だけ。みんなは自分で聖書を持つこともできません。もちろん高価で高いですから、そんなものなかなか庶民の私たちには買えないです。たとえ買えたとしても、それを家に置いておくわけにもいかないんです。いつ警察がやってきて、お前はクリスチャンかって問われてしまうかもわからないので、それを置いておけません。でも私たちは聖書は持っていないけれど、日曜日ごとにその指導者の先生が話してくださる聖書の御言葉をしっかり大事に宝物として持って帰るんです。で持って帰って、朝に祈りながらその御言葉を思い返し、夜に祈りながらその御言葉をもう一回思い返して、この御言葉にどうやって生きたかな、生かされたかなって思い返すんです。それを月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日とやって、日曜日またみんな集まってくるんです。私たちは聖書の御言葉を宝物のようにいただいて帰るんです。秘訣といえばこれしかありませんとその人が答えたそうですね。今の話で分かっていただけたと思いますが、あの熊谷元直も、そして渋木の里にいた隠れた里で暮らしたクリスチャンたちも、そして中国の地下教会の兄弟姉妹も、キリストの命を生きるっていう時に、キリストに似たものとなるっていう時に、何が秘訣だったかといえば、聖書の御言葉だったっていうことだと思います。 箴言の7章の1節から3節にこういう御言葉があります。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。私の教えをあなたの瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、あなたの心の板に書き記せ。旧約聖書の中にはこれと似た言葉がいっぱい出てきますね。例えばヨシュア記の1章のところにも出てきます。御言葉をしっかりうちに蓄えておくように。その御言葉の通りに今でもユダヤの人たちは、イスラエルの人たちは成人式になると、あの日本でいう20歳じゃなくてもっと若い時代に成人式をするんですが、バールミツパーっていうねお祭りするんですけど、その時何やるかっていうと、律法を羊皮紙に書いたものを小さな小箱に入れて、それをこう額に結びつけておいたり、この腕のところに結びつけておいて、そういう式をするんですね。御言葉の通り、御言葉がいつも身近にあるようにということを彼は今でも大事にしているんです。私たちもそうでありたいと思うんです。今私たちには殉教の危険はまだないかもしれません。でも日々の生活の中で信仰を持っているがゆえに、私イエス様信じていますっていうことのゆえに嫌な思いをさせられたり、あるいは困難に出会ったり、あるいはその御言葉がうちにあるからこそこういろいろなことを思い悩んだりすることがあると思いますけれども、だからといってその御言葉を私たちが売っちゃってしまったり捨ててしまったら、私たちは本当にキリストのように生きることなどできない。御言葉をしっかりうちにいただいて歩むことが何よりもの大切なことだと思います。で、そのことを励ましてくれるように私たちは聖書の御言葉から読んでいきたいんですけれども、ルカの福音書の2章の41節から52節、今日は長いですからここ読みませんけれども、どんな話が書いてあるかごく簡単に説明すると、イエス様が少年時代の話です。あの聖書にはイエス様の少年時代の話はこれしかないです。赤ちゃんの話はね他にも出てきますけれども、これしかない。どんな話かというと、ある祭りの日に家族揃ってエルサレムの神殿に行きました。で、祭りが終わって帰る時になって、2日3日旅を続けていると両親がはっと気がついて、あ、イエスがいない、どこにいるんだと両親が一生懸命になって探して、来た道をずっと戻っていくと、結局のところエルサレムの神殿で聖書の学者たちと一緒になって、聖書にはこう書いてある、ああ書いてるっていう話を嬉しそうにしてたって、あの話のところです。そう、イエス様ですら少年時代から御言葉と共にあったということを私たちに教えてくれる聖書の箇所です。私たちイエス様といえば神の御子だとそう信じていますし、神ご自身ですから、別に私たちのように毎日の生活の中で悩んだり苦しんだりすることもないスーパースターでしょうって思ってしまいがちなのですが、では皆さん忘れてはいけない、イエス様は神であると同時に人だったんです。私たちと同じようにお腹も空けば殴られたら痛いんです。きっと少年時代は悩んだり苦しんだりすることもあったでしょう。そのイエス様があの少年時代から御言葉と共にあった。いや、少年時代だけじゃない、イエス様の生涯は最初から最後まで御言葉と共にあった。イエス様の生涯がまさに御言葉の成就だったということです、ね、イザヤ書で救い主はこういうふうにやってくるんだって書いてあると、処女から生まれるんだって書いてあると、その通りにマリアさんから生まれてきたイエス様だったでしょう。イザヤ書の53章でそのしもべはこのようなものだって、弱さを知っていてね、本当に病気の人たちと近くにいて、私たちと本当に友のように関わってくださったって書いてあると、その通りの生涯を歩んだイエス様だった。そして最後には十字架にかかって私たちの罪の身代わりとなって、旧約聖書で示していた通り私たち罪の身代わりの子羊となって、身代わりの子羊として命を投げ出してくださったイエス様、 イエス様の生涯が初めから最後まで全部御言葉によって歩んでいた生涯だった。それを思うと、私たちがキリストに似たものとして、キリストの命に生きるものとして歩むという時に大切なのは、御言葉にどう生かされているかということだろうと思うんです。皆さん日々御言葉にこう接して歩んでおられると思いますね。聖書通読が励まされているでしょうし、あるいはいろいろな機会に聖書を読みなさい、暗唱しなさいってこう言われると思います。そうは言ってもなかなかできないので、なんとか御言葉が近くにあるようにっていうので、こう壁にいろんな御言葉の掛け軸かけてみたり、日めくりカレンダーをね置いてみたりするじゃありませんか。大事なことだと思いますね。うちもそうです。トイレに入ると御言葉があるんです。ちょっと不謹慎な話で申し訳ありませんが、でも絶対忘れないようにっていうことですよね。そう、その御言葉で私たちがどう生かされているか。たとえ私たちが生活でオンの時もオフの時もね、神様のことを覚えている時もそうではない時も、いつでも御言葉が共にあるようにと、私たちはそのように歩むことに心がけたいと思うんです。そうすることができるならば、殉教にあったあの兄弟姉妹のように、中国の兄弟姉妹のように、私たちも主の道をしっかりと歩んでいくことができる生涯を歩めると思います。さあ、もうまとめをお話しして終わりたいと思いますが、今日ヨハネの福音書の1章の御言葉を読んでいただきましたが、ヨハネの福音書の1章の14節のところにこういう御言葉があります。言葉は人となって私たちの間に住まわれたと。言葉というのはイエス様のことですよね。あのヨハネの福音書の1章に出てくる言葉というのを全部イエス様の名前に書き換えて読んでも全然問題ない。イエス様は私たちの間に住まわれた。言葉である方は住まわれたんだ。書いてある。そう、私たちの信じている神様は言葉の神様。なんか変なこと言うなと思うかもしれませんが、日本で私たち以外の別の信仰を持っているおられる人たちで神様って言ってイメージするときは、なんかこうお地蔵さんだったり刻まれた像であったり、あるいはこう神社や仏閣に行かないと会えないような、そういう存在が神で、そこに行って一生懸命彼らも祈るでしょうけれども、それらのものは何も語りかけてはくれません。でも私たちの神様は言葉の神様ですから、私たちに言葉を持って語りかけてくださる神様です。いや、それどころか私たちの神様は言葉を持ってこの天地を作ってくださった神様です。はじめに光あれと言われてこの天地を創造し始めた神様です。私たち自身すら言葉を持って命を与えて生かしていてくださる神様です。私たちの信じている神様は言葉を持って御心を示してくださる神様です。モーセが山に登って行っていただいたあの十戒の石の板、あれは神様が私たちがどのように歩むべきかと言葉を持ってはっきりと示してくださった。後の時代には預言者たちを使わして神はこう言っておられると神様の言葉を民に語り聞かせて歩むべき道を示してくださった神様ですね。そう、私たちの神様はそういう神様なんです。この天地を、そして私たちの歩むべき道を御言葉を持って指し示してくださる神様だ。ではその神様に私たちはどう応答して生きるべきかということです。神様が言葉を持って私たちに関わってくださるなら、今度は私たちが神様に向かってどう関わったらいいか、それは言葉を持って応答する必要があるということじゃないでしょうか。ここに2つの御言葉を挙げましたが、ローマ人への手紙の10章の9節と10節はこう書いてあります。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われると書いてあります。皆さんこの御言葉、よく聞く御言葉ですね。信仰の入門クラスの時に、受選準備の時に聞いた御言葉だと思いますが、この御言葉、ちょっとおかしいと思いませんか？
そんなこと言うと何だっていう顔してる人もいると思いますが、人は心に信じて義と認められる、いいですよね。口で告白して救われる、そうですか、そうですか、そう習いました。私たちは心に信じたら義と認められてそれで OK だって習いませんでした。私たちには行いは必要がないって習いませんでしたか。習いましたよね。そう信じているでしょ。でもここには、こっち書いてない、ごめんなさい、聖書には口で告白して救われるって書いてある。口で告白しろって言うんです。あれって思わないですか。でもこれは同じことを言ってるだけです。信じるということはただ心の内にそう思った、そうですねって合意したっていうだけじゃなくて、その信じたことの表れとして応答として口で告白しなさいっていう意味ですね。だから洗礼式の時になると、ここの教科でも多分やると思うんですけれど、洗礼式の日に救いの証しをここでみんなの前にするでしょ。口で告白するんです。この御言葉の通りです。それからマルコの福音書の16章の15節は、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと書いてあります。あれは大宣教命令と呼ばれている、私たちにとって一番大切な神様からの命令ですが、皆さんあの命令をどんなふうに聞いていますか。そうね、福音を述べ伝えることは大事、そう思ってますよね。そうしてますか。ね、意地悪な言い方してますけれども、なかなか広い先生みたいに上手に喋れないし、私は伝道するのはちょっと苦手で、それはもう先生たちにお任せして、宣教師さんにお任せして、私はお祈りしてますからっていう人もいると思うんですが、でもこの御言葉の命令は全ての神を信ずる者に与えられているんだとしたら、福音を述べ伝えなさいって言われてるんです。やってこい。ちょっと言葉きついですけども、口で告白しなさいって言われている。私たちはこの口を持って神様、御言葉なる神様に応答しなさいっていう意味ですよね。でもやっぱり言いたくなるでしょ。モーセもそう言ったんです。あのモーセも、私は口の人ではありませんから、私はあなたの御言葉を民たちに伝えることも、あのエジプトの王様に伝えることもできませんからって言ったら、お前に口を与えたのは誰だと思ってんだって怒られたんですよ。そうですよね。そう、皆さんこの口は誰に与えてもらったんですか。神様に与えてもらって、私たちがここでおいしいものを食べるように与えられたのじゃなくて、あ、もちろん食べていいんですけどね、神様を褒めたたえるように、神様を証しするように、言葉を持って神様に応答するようにと与えていただいた口なんだということだとしたら、私たちは本当に日々御言葉に生かされて、御言葉に生きて、御言葉を口にするものでありたいと、そう思うんです。御言葉に生きるものとして大切な3つの点書いておきました。神の御言葉に生きる、神様の御心に生きていく、そのためにはいつも御言葉をそばに置いていく、置く必要があるでしょう。そして御言葉とともに歩みましょう。朝に、昼に、夕に、ね、最近は便利なスマホというものがあるじゃありませんか。あれだったらこんなでっかな聖書を持って歩かなくても聖書が手に入るんです。あの中に今頃は日本語の聖書だけじゃなくて、英語も中国語も韓国語も、まあできるかどうかは別として全部入っているんですから、御言葉とともに歩むことができる時代なんです。いや、読むのめんどくさいよっていう人もいるかもしれませんが、スマホすごいですよ。聖書ちゃんと朗読してくれるんです。もう満員電車の中にいて聖書を読めないっていう人、イヤホンで聖書を聞いて、うーんって聞けますから大丈夫です。御言葉とともに歩めます。そしてイエス様が御言葉を成就する生き方をしたように、私たちも御言葉に生かされて、この地上にあって主を証しする歩みをしていきたいと、そう願うんです。皆さん、私たちは日々御言葉に生きているでしょうか。皆さんにとって今日皆さんを生かしていてくださる御言葉を持っていますか。世の中では座右の銘という言葉がねあったりしますが、 クリスチャンの私たちとしては座右の銘はぜひとも聖書の御言葉でありたいですね。なかなかそれを言うのは照れくさいかもしれませんけれども、でも多くの人たちはびっくりしてくれると思いますよ。そんな御言葉が聖書にはあるのね、そんな言葉であなたは励まされて日々そういうふうに歩んでいるのねって、そんなふうに言ってくださると思います。それこそが私たちが御言葉に生きる、キリストの命に生きるという歩みではないでしょうか。この週も私たち御言葉とともに歩みをしてまいりたいと、そう願います。お祈りして終わりましょう。天の父なる神様、皆をあがめて心から賛美を申し上げます。御言葉に生きるものとしてと題してお話をいたしました。地上に与えられている生涯の間、下をうつむいて敗残者のように歩むのではなく、与えてくださったイエス様の命に喜びを持って歩みたいと願っている私たちです。どうぞその願いの通りに、その願いのためにこそ、今日生きるべき御言葉を、明日を力強く生きるべき御言葉を与え続けてくださるようにお願いを申し上げます。御言葉を持ってあなたに応答し、御言葉を持ってあなたの栄光を世の人々に語り伝える私たちでありますように、どうぞお導きください。この御言葉のひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。仰ぎ願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、我ら会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。